こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。眠られぬ夜のために1話。スイスの法学者哲学者カール・ヒルティによる、キリスト教的な人生小説を日ごとの短い文章に編んだ格言集である、岩間文庫版の第一部は、旧約聖書の詩編や呼ぶ記、新約聖書におけるキリストの言葉を重要な掘りどころとしつつ、人がいかに生き、苦難の中で自己を深めるかを考察する、題名が示す通り、眠れない時間を単なる苦痛として放置せず、日中には得にくい静かな反省の機会へ変えることが本書の出発点である。全体は連続した論文ではなく、365日に区切られた独立性の高い文章からなる。そのため、順番に精読することも心の状態に応じて任意の一節を読むこともできる。ただし、慰めを即座に与える実用書というより、厳格な信仰倫理を通して生の姿勢を問い直す古典的な人生論として読むべき作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、不眠を静かな自己反省の時間として読み替える。本書の核には、眠れない夜をどう扱うかという態度の転換がある。ヒルティは不眠の辛さを否定しないが、いたずらに嘆く代わりに外部から妨げられにくい時間を自己反省に用いるよう促す。この発想は睡眠を促すための医学的助言ではない。不安、後悔、怒り、将来への恐れによって眠れないとき、心をただ沈めようとするのではなく、自分の行為、欲望、義務、他者との関係を吟味する契機にしようとする倫理的提案である。夜は仕事や社交から切り離され、普段は先送りにしがちな問いに向き合いやすい。だから本書における夜は時間帯であると同時に人生の停滞や苦悩の比喩でもある。もっとも内省は自己非難に沈むこととは異なる。ヒルティが求めるのは自分の弱さを認めながら良い行為と信仰へ生活を立て直すための点検である。読者にとっては眠れないことを美化するのではなく、その時間に浮かぶ心配を一つずつ観察し、翌日に改めるべき具体的な態度を見定める読み方が適している。次に1365日の談笑形式が、教訓を反復可能な実践へ変える。第1は1年の日付に対応する談笑で構成され、各項目は比較的短く、それぞれで一応の完結性を持つ。この形式は体系的な哲学書のように一つの結論へ論証を積み上げるものではない。あしろ同じ主題に異なる角度から繰り返し戻り、日々の気分や状況によって受け取り方が変わることを前提としている。例えば苦難、仕事、信仰といった問題は一度理解すれば済む知識ではなく、その都度自分の性が照らして考え直すべき課題として扱われる。日ごとの配列は抽象的な人生論を習慣的な読書に接続する装置でもある。一日一項目だけを読み、印象に残った一文を保留したまま日常へ戻ることで、読者は即断より熟考を選べる。一方で、前後の文脈が少ないため、聖書コセンティに馴染みのない読者には唐突で難解に打つこともある。その場合は、完全な思想体系として一読で把握しようとせず、理解できない箇所を残したまま、繰り返し読む方が作品の形式にかなう。談笑性は弱点にもなり得るが、人生の問いを生活の反復の中で受け止めるための特徴でもある。さらに、善行信仰幸福を切り離さないキリスト教で人生論、ヒルティの人生論では、幸福は快楽成功、気分の良さの相和ではない、人が善を行い信仰を保ち苦難から逃げずに生きる過程において得られる、より持続的な心の秩序として考えられる。第一部で繰り返し参照される聖書の言葉は単なる装飾的な引用ではなく、この判断の基礎である。人間が自力だけで完全な善に到達できるという発想ではなく、神との関係の中で自分を阻み行為を正すことが求められる。そのため本書は世俗的な自己実現論とは明確に異なる。能力を伸ばすことや望みを達成すること自体よりも、それらがどのような心の向きと責任感に支えられているかを問うからである。信仰を持つ読者には、日常の判断を神への信頼と結び直す黙想書と、他方、キリスト教信仰を共有しない読者には、主張の根拠が受け入れにくい場合がある。それでも、幸福を行為の質や他者への責任と不可分に考える視点は、宗教コセンティをそのまま採用しない読者にも検討の余地を与える。重要なのは、信仰を安易な安心の道具ではなく、自己規律と倫理的実践を要求する原理として扱っている点である。そして、苦難を避ける対象ではなく、人格を深める試練として捉える。本書は苦しみを単純に称賛するわけではないが、苦難のない人生を幸福の基準にする考え方には距離を置く。病気、失敗、孤独、失望といった経験は、人を受動的に傷つけるだけでなく、何を大切にし、どのように生きるかを逸話にする局面でもある。ヒルティにとって問われるのは、苦痛の量ではなく、それに対する応答である。苦難の中で不正や絶望へ傾くのか、それとも忍耐、仕事、信頼を通じて自分の生を組み直すのかによって、 経験の意味は変わる。この立場は困難を個人の努力だけで克服できるとする楽観論とは異なる。人間の有限さを認め、神への信頼を支えとして苦悩に耐えることが重視されるからである。同時にこの厳しさは読者を選ぶ、苦しむ人に対して信仰や努力を十分に示せば良いと迫るように読める箇所には、現代の視点から慎重な距離も必要だろう。それでも苦境にある時ほど日々の小さな義務、有益な仕事、他者への態度を手放さないという主張には実践的な重みがある。苦難を美化せず、そこから生の方向を失わないための倫理として読むことが重要である。最後に死の意識が、今日の行為と人生の優先順位を照らし出す。ヒルティは死を避けるべき話題として棚上げせず、人間の様が有限であることを自覚するための重要な主題としておく。死について考える目的は恐怖を増幅させることではない。名声、所有、一時的な感情に過度に支配されず、自分が本当に果たすべき責任へ注意を戻すことにある。人生には終わりがあるからこそ、行為の先延ばしや虚栄への執着は批判的に見直される。ここでも本家の死生観はキリスト教信仰と結びつく。死は単なる消滅ではなく、神との関係を含む名の全体を考える契機であり、現世での選択に道徳的な緊張を与える。しかし、読者がその宗教で理解を共有しないとしても、有限性を意識することが日常の優先順位を明確にするという洞察は読み取れる。例えば、他者との和解、引き受けるべき仕事、学び直しといった課題はいつかではなく今日の問題として現れる。談笑形式で死が他の生活問題と並べられる点も特徴的である。死は特別な場面だけの哲学ではなく、毎日の仕事、愛情、苦しみ方を方向づける視点となる。本書は、死を思うことを生の価値を狭める行為ではなく、むしろ生を散漫にしないための小冊として提示している。結論として、眠られぬ夜のために一は、眠れない夜に即効性のある慰めや心理技法を求める読者よりも、苦悩の時間を使って生き方の基準を問い直したい読者に向く。本書を支えるのは、敬虔なキリスト教信仰であり、聖書の権威を前提とする表現も多い。そのため宗教に距離のある人には断定的あるいは厳格に感じられる可能性がある。だが、その前提を明確にした上で読めば、幸福を快適さではなく良い行為、責任、内面的な秩序と結びつける一貫した人生観に触れられる。365日の談笑という形式も同種の人生論と異なる強みである。長い理論を理解してから実践するのではなく、1日分の短い文章を生活の中で反化できるため、読書が自己点検の習慣になりうる。法学者、教育者、政治家として活動したヒルティの言葉には、現実の職業生活と信仰を分離しない緊張感がある。信仰を深めたい人はもちろん、古典的な倫理思想、苦難の受け止め方、死を含む人生の有限性を考えたい人にも、賛同と留保の両方を伴う対話的な読書を促す一冊である。ご支援いただける場合は、カール・ヒルティ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。